こんにちは、あるいはこんばんは。紫の波の紫です。今回でこの番組紫の波は100回目を放送することにできました。これもひとえに聞いてくださる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。今回は100回目ということなので、スペシャルバージョンとして収録したものをお送りいたします。約1時間ちょっとありますけども、ぜひ楽しんで聞いてもらえたらと思います。感想などもお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。ではどうぞ。こんにちは、あるいはこんばんは。紫の波の紫です。今日は今話題のゲストの方をお招きしております。まず栗原さん、ご紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。栗原ラジオという番組をしばらく休んだ後に、最近、また再開させていただきました、栗原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてですね、なんともう一人、あのお方もゲストにお呼びしておりますので、ご紹介いたし、あ、ご、ご、ご、ご登場いただきましょう。どうぞ。
はい、ありがとうございます。あるいはごめんなさい、樋口塾塾長の樋口清則です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、お二人とも僕の番組に来ていただいてありがとうございます。
どうもどうも。
いいえ、どうも。
実はですね、今日来ていただいたのは、僕のこの紫の波のゲスト回ではあるんですけど、先日栗原さんが更新されたポッドキャストの中でもちょっと二人で話してたんですけど、うん、何かこう3人ぐらいでバラエティ番組を新しく始めたいなっていう話をしてたんですよ。
うん、
うん、はい、そんでそのまあ3人目を募集してるっていう時もあったんですけど、ちょうど樋口さんと僕と栗原さんって実は共通点があるんですよ。
え、
なるほど。
樋口さん、わかります？
え、全然わかんないです。
全然わかんないですか？
全くわかんないです。
わかんないですか？はい、栗原さんわかります？
まあ、はい、この間、はい、話したんで。
はい。
はい。はい。
なんすか？
そうですね。
僕らはみんな昭和56年生まれなんですよ。
あ、ええ
ー。はい。
なんだ、ダチやん。
ダチなんですよ。そうなんですよ。なんで、まずはその同級生ということに乾杯してから始めましょうか。
はいはいはい。もう用意してますよ、僕は。
はい。
はい。お手元で。
はい。じゃあ、昭和56年生まれに乾杯。
乾杯。
乾杯。
取り出し。取り出し。
取り出し。
うん、
ああ、
うまい。
やばい。
あ、ちょっと寝起きなんで、僕。
聞きますね。
聞きますね。
聞きますよね。はい、寝酒じゃない、寝起き酒。
はい、夜の22時なんですけど、さっきまで寝てたんで。
疲れのところ、お呼び立てしてしまってますけども。
はい、
ということで、バラエティ番組をやりたいなって思ってるんですけど、
いいですね、
今結構、樋口塾の中でバラエティに振ってるのってあんまりないかなっていう印象なんですけど、お二人 どうですかね。そういう感じって。
いや、僕はっきり言って全部聞いてるわけじゃないんで全然わかんない
ですね。
そうですよね。うん、確かにそうですね。まあ、なんか何かに尖ってますよね、皆さん。
うんうん
うん、いろんなジャンルで、うん、だけどなんかバラエティっていうのはないかもしれないですね。
バラエティか。バラエティって何ですかね。
僕の中でイメージしてる一番最初にバラエティで上がってきたのはクソお父さんとかは、
あ、はいはい
はい、まあ樋口塾の塾生じゃないですけど、まあ、
うんうん、はいはい、
ね、お父さんたち多分僕らと同じ世代ぐらいかな。
多分ほぼそうですね。
ですよね。がわちゃわちゃ話してるっていう、はい、あんな感じのを一つ作りたいなって思ってですね。
なるほど。
そうそう、樋口塾の中で、はい、そんでまだ3人目が決まってないんで、なんならさっき話してたんですけど、3人目を決めずに僕と栗原さんがレギュラーでいて、次々とゲストを迎えてわちゃわちゃ話していくみたいな感じでやっていくのはどうかなっていうふうに考えてはいたんですけど、は
い
は
い、俺わかんないですけど、普通の例えば新型オトナウイルスとかはバラエティですか？
新型オトナウイルスは哲学です。
もうバラエティじゃないですか。バラエティの定義が俺ちょっとあんま分かってないですね。完全人間ランドはバラエティですか？
完全人間ランド。
完全人間ランドはバラエティじゃないですか。
バラエティ
枠じゃないですかね。
枠ですね。うん。
はい。
でもね、あれ、俺何が違うんだろう。
ああ、はい、完全人間ランドはっていうか、なんか僕の中でバラエティって3人なんですよ。バラエティ番組。
いや、人数や
った。でも3人だとわちゃわちゃ感が出る感じがあって、2人だと対談感、対談っていう感じがする。
あ、じゃあ完全人間ランドは2人なんで、バラエティじゃないですか。
バラエティじゃないんですけど、あそこはなんかね、はい、人間が入り込みすぎてるんでですね。
あら、え、待てよ。ようわからなくなってきた。まあいいか。その詳しい定義は。
そうですね、はい、そう、確かに難しいんですよね。だから
3人で話したらバラエティになるのか。
楽曲工房はバラエティ、は
い、あれバラエティですか。
バラエティですね。
新ネタとの違いがよくわかんないですね。
古典ラジオはバラエティじゃないですもんね、全然。
はい、
うん、
だから難しい。なんかあれですね、学問的な要素が入ったら違いそうやなっていう。
あ、確かに。
はいですね。で、雑談やったらバラエティになりえそうなんですけど、新型は違うんですね。いや、ちょっと微妙ですね。わかんないですね。まあ、いや、
新型オトナウイルスはなんかですね、うん、いや、面白いんですけど、その、はい、面白みっていうよりも興味を引くっていう方が強いかな。
お笑いってことですか。
お笑い、なんかもう雑に聞いてもらいたいっていう感じですね。そんな真剣に悩ん、あの、僕らも真剣に話さないし、聞く人も真剣じゃなくていいんだけど、うん、まあちょっとなんか隙間時間に、だから長くも撮りたくないんですよ。1回15分とかぐらいでもバシッと切っちゃうぐらいで、
うん、なるほど、うん、
っていうような感じの番組を作りたいなと思ってるんですけど、
は
いはい、
うん、
うん、っていう感じでやろうと思ってるんで、いきなりなんですけど、今日その1回目というか0回目をここでやってみようかなって思ってて。
ほうほうほう。
紫さん、
はいはい、
僕まだですね、うん、その3人目、今日の3人目が樋口さんってところでまだ僕緊張解けてないんですよ。
あれ、そんなんですか。
言ってなかった。
多分まともに話すのは初めてじゃないですか。
初めてですね。はい、はい、
そうなんです。じゃあちょっと緊張解きましょう。
そうですね。なんかちょっとサーブください。
それか全員で緊張します、逆に。
はい、あ、いい
っすね。ガチガチに、
はい、ガチガチに3人で緊張してたから、あっ、うっつってやってる。
それ得意です。
でもそのなんかバラエティーなんかいろんな企画してなんかいろんなことをやるっていう、そんな感じなんですかね。
ですね、今のところ考えてるのは、まあ、大喜利じゃないけど、一人がなんか テーマを出して、それについて話して、もうとにかく、あの、よかったねで終わるみたいな感じとか、笑って終わるみたいな感じで。
終われるかな
感じで。
まあ、やってみましょう
やってみます。
はい。ダメやったらもう完全に消して、ゴミ箱も空にして永遠にお蔵入りにしましょう。
いいですね、いいですね。
面白くなかったら。はい、
で、一つだから、あの、ちゃんとアイテム用意、
あ、なるほど、
はい、
準備してるんですよ。このガムトークっていうボードゲームと言っていいんですかね。はいはいはい、ご存知です？
あ、知らないですね。何ですか？
これですね、中にガムみたいな、あの、カードがたくさん入ってるんですよ。こんな感じで。で、この裏側にですね、その話題、これガムトークって楽しい話題を提供します、さらば沈黙、ようこそ話題っていうのが書いてあるんですけど、うん、要はいろんな話題がネタが書いてあるんですよ。これを聞いて、その中から出た話題についてその人が話すっていう、その、ね、話しながら突っ込んでいくっていう風にしてみれば話題が尽きないかなと思って。
はいはい、
うん、
はははは、
そうそうそう、そんなんでやってみようかなと思ってるんです。
やってみましょう。え、今これ収録しているのは紫さんの番組ですよね。
僕の番組です。で、
今からじゃあこの番組を一旦切って、もう新番組の方に移動するってことですか。
あ、新番組の方に移動しようか、どうしようかな。
あ、皆さんどうしましょうか。一旦じゃあこの番組の中で紫の波の中で撮ってみるって感じですか。
そうっすね、うん、じゃあ実験的にやってみて評判を聞いてやっていくかっていう感じ。
あ、いいっすね、いいっすね。アジャイルっぽくていいっすね。
そう
っ
すね。素晴らしい、はい、あの、だからもう本当に今回で終わりになるかもしれない。
いいっすね、いいっすね。
クリアさん、緊張を解けてきました？
あ、もう大丈夫です。
いや、大丈夫ってか。もう、酒飲んだらもう全部どうでもなくなるんですね。行きましょう。
ちょっとグビッと飲んどきましょうか。
うん。うん。うん。あ、夜な夜なエル、うめ
え。僕も夜な夜なエルなんですよ。
あ、マジっすか。
うまいっすね。
めっちゃ好きなんですよ、夜な夜なエル。
うん。
これ、ぬるくなってもうまいからですよね。
うん。
そしたら、急に始まるガムトーク。
おお、始まった。よっし
ゃ。イエーイ。
じゃあ誰から行こうかな、はい、誰から話したいとかあります？
はいはいはい、
はい、じゃあ樋口くんから。
はーい。
あー、じゃあ栗原さんから。
どうぞどう
ぞどうぞどうぞ
どうぞ。じゃあ僕が手を挙げとく。
あ、どうぞどうぞ。
じゃあ僕から。
あ、どうぞ。
あー、これあれですね、昭和の
3人間出てる。
そう、3人間出てますけど昭和の悪いとこ出てますね。
悪いとこばっかり。いいじゃないですか。もう昭和56年生まれ最高ですから。じゃあちょっと僕が最初手元に持ってるんで、ちょっとあの、はい、トランプのカードを切るみたいな感じで切って一番上を引きますね。はい、引きました。はい、トークテーマは石の話です。
石
ストーン。
ああ、なるほど。
これは難しい。
はい、どうぞ。
石の話ですか。
うん、
ほほ、
石ですか。
ちょ、そんな、ま、そんなんなんすね。俺もっとなんかこう、初恋の話とか、なんかこう、なんですかね、あの、今まで失敗したことみたいなことだったら、石みたいな感じなんですね。
いや、僕も今、びっくりしてますよ。
どっから言っても、そうですね。どっから言っても同年代のトークすればいいかなと思ってたんですけど、石はないやん。
石
や。いやいや、どっかなんかあるでしょ、石。あ、
あ、でもあるでしょ。
あ、石っぽいので思い出したんですけど、小学生ぐらいの時に、なんか、あれ流行りませんでした。化石の お菓子のついてるおもちゃみたいな。お菓子に、お菓子に、プラモデル、ちっちゃいチャチー、あの、200円ぐらいのお菓子買ったら、化石の恐竜の化石を組み立ててするおもちゃみたいなの流行りませんでした？
え、全然わかんないです。
全然わかんない。今もうゾイドしか出てきてないです。
あ、ゾイドが、そっかそっか。
まあ、ゾイド懐かしいな。
ゾイド懐かしいですけど、石とは違うか。
全然違う。
なんか僕らの間でそれが流行ったんですけど、
はい、
うん、はい、でも石と関係ねえな。
いや、でも化石なんでいいんじゃないですか。
化石から出てきてるんですけど、
はい、
まあやっぱなんていうんですかね、人気のあるやつ、人気のないやつがあって、うん、僕は人気のないのばっかり出よったんですよね、はいはい、しかもお小遣いが少なかったんでなかなか買えなくって、ちゅう話。
まずきましたね、紫さん。
いや、全然石に思い入れがないんですよね。
いや、石むずいな。
石むずいですね。あ、で、これで最後、一個ルールがあって、
はい、
最後は、いい話やで終わるっていう、
はい、
ルールが一応ある
んです。あ、僕らが言うんすか、
それ。そうそうそう。
どうしよう
かな。初回からやばいな、これ。
いや、もう、クラスさん、もうちょっと言ってください。俺、とてもいい話やって言えないです。
ああ、そう、僕、つまずきましたねって言っちゃったし。
いい話や。
あ、自分で
言った。自分で言った。
まあまあ、こんなちょっとシビアなテーマもあるので。
これ、むずくないですか。まあいいや。
めちゃめちゃ怖くなってきた。
まあ、でも、一巡しましょう。じゃあ、次、樋口さん、手挙げてくれてたんで、樋口さん、ストップ言ってください。
ウスウスしますウス。じゃあストップ。
はい、一番上の引きます。駄菓子の話。
駄菓子。いや、待って、もうちょっとさっきのと被ってるじゃないですか。
マジっす。
じゃあ
駄菓子でもあるじゃないですか。
なんか俺小学校の時にそのめっちゃ好きな駄菓子屋があって、増木商店っていうのがあるんですけど、そこよく行ってたんですよね、うん、でその日も、僕小学校3年ぐらいの時に友達と2人で帰ってたんですよ、うん、帰ってたんですよ。したら今日もね駄菓子屋に行こうって、増木商店行こうって言ってたら、すいませんって声かけられて、 ちょっとなんかすいませんっていうのが聞き慣れない発言なんだと思ってパッて見たら、うん、多分ですね25、6歳の白人の要は外国人なんですよ。
おうおうおう
の男の人が小学校3年生の僕と友達2人で書いてたんですけど、はい、男2人で、はい、あのすいませんって言われて、で僕田川市っていうね、はい、クソ田舎に住んでるんで外国人の人が見たことないわけですよ。
お
でうわーってなって僕で何すかって言ったら、その外国人の人がお菓子を買ってやるからついてきてくださいって言われたんですよ。
わかりやすい。
でむちゃくちゃ怖くなって僕、いやもうお母さんから聞いてたから知らない人にはついて行っちゃいけないって聞いてたし、なんやったら外国人なんで、あこれはあれやと思ってうわーって言って僕一人でバーって走って逃げたら友達が逃げ遅れてそのまま何か僕だけ一人でバーって逃げたみたいな感じになったんですよ。で、うん、バーって家帰ってあってなってたんですよ。で僕家が共働きだったんでおばあちゃん家に帰ったんですけど、おばあちゃんに全部話して、おばあちゃんこういうことがあってこういうことがあって友達のシンジ君って言うんですけど、シンジ君が一人で連れて行かれたって言ってたら、うん、ピンポーンって家のチャイム鳴って、
マジ怖え、
めちゃくちゃ怖いんですよ。ちょっと待って待って、もしかしたら外国人の人が家まで迎えに来たと思って、おばあちゃん出ないで出ないでって言ったんですけど、おばあちゃんちょっととりあえず出るよっつってガチャって開けたら、シンジ君がアイス食いながらもう一本手にアイス持ってひぐちゃん買ってもらったからはいっつってアイス持って
る。おお
っていう
デフォルト人さらいからいい、ただのいい人の話でした。
はい。
いい話や。
いい話だ。
っていう。
その後は外国の方をお会いしてなかったんですか？
いや、もう待ってないです。だから普通についていって、マスギ商店2人で行って、
うん、
で、普通にアイス買ってもらって、
うん、
で、シンジ君、義理がたいから。
うん。
溶ける前に持ってきてくれたっていう。そういうだからマジ正体わかんないですよ。
わかんないまま。
いまだに、なぜ買ってくれたのかわかんないですよ。
ついて行ってないし、しかも、シンジ君。はい。
いやー。ワンちゃん、あそこでシンジ君が、偽物のシンジ君に入れ替わってる可能性はありますけど、ね、
怖い怖い怖い。はい、あ。
誰にも分かんないですけど、
いやー怖い、怖い話やかと思ったら本当にいい話でした。
あ
いい話でしたね。
いやでも今ねちょっとトラウマみたいな感じになってますね。あれめちゃめちゃ怖くて、僕はい。でなんかやっぱあれもあるんですよ、シンジ君置いて帰ったみたいな恐怖もあって。
ああなるほどね。罪悪感的な恐怖
つうか、なんか後悔というか罪悪感する、うんうん、そう、
でもヒューさん、僕なんかの話で中学生の時のゲーセンに置いてきた話聞きましたよ、僕。
あ、そうそう、それは6人で、あれですね、行って、で、2人で逃げた話ですね。
あ、はい、4人は戦ったってことですね。
いや、4人は普通にたかられて、有金全部取られて、で、財布、もう1円残らず取られたんで、家に電話する金もなくて、で、なんかその辺にいた大人に10円借りて、家に電話して、で親に迎え来てもらったらしいですっていうの。
いろいろ持ってるなぁ。ありがとうございます。
でした。はい。
いや
ぁ、駄菓子の話を、お二人九州の方だと思うんで覚えてたらでいいんですが、昔10円でうまかもんっていう駄菓子なかったんですか？カールのちっちゃいやつ。
うまかも
ん、すげえ好きだったんですよね。
でうまい棒しか浮かばない。
あ、本当ですか、すいません。もう本当カールのすげえちっちゃいやつで、すごい美味しかったんですよね。
今俺うまかもんで検索しても全然出てこないです。
本当ですか？違ったのかな。いや違わない。
これかこれか。ちょっと。
あ、ごめんなさい。今、録音してる。
出てきた、出てきた。
何味？
出てきた。
赤いとかピンク、赤っぽいパッケージ。
これだ、これだ。
あ、そんな、すげえなんか現代っぽくなってる。
あー、でも、
はい、これじゃないかな。ちょっと、はい、今、ズームで、
ちょっとなんか、
お見せしてるんですけど。
シンプルなパッケージでしたけど。
変わったんですかね。はい、
あ、でも今もあるんですかね、
ちょっと待ってください。本当の栗原さんですか、あなた。もしかして偽物の栗原さん
って入れ替わってるかもしれない。
あの外国人の
買ってあげるからこっちおいでよって言うかもしれない。
ナイス。
あーあー、なるほど。あれ、気のせいかな。
栗原さん、どこなんですか、
はい、僕、栃木です。
あ、じゃあ、
福井県の田川のほとりに住んでます。
わかんないです、わかんないです。これかな、違うの。
これ、ちゃんぽん味って書いてますが、ちゃんぽん味あったんですか。
ああ、そうだったかもしれないっす。
ああ、いや、これちょっとね、はい、見たことないっすね、僕。キャベツ太郎以外見たことない。
はい、
キャベツ太郎、ああ、そうっすね。あ、すいません。すいません。
駄菓子ナンバーワン決めましょうよ、ほんなら、せっかく。
ああ、
いい
っ
すね。
駄菓子ナンバーワン。
え、俺も圧倒的1位が1個あるんですけど、言っていいですか、もう。
お願いします。
僕、あの、ポテトフライっていう。
ああ、ポテトフライ、ね。
あれですか、
え、
圧倒しますか、
あ、え、何を言ってるんですか、あれよりうまいものってあります、駄菓子の中で。ちょっと待ってくださいよ。
いやいやいやいや
いやいやいや、それ言ったら。
これっすよ、これっすよ、これっすよ。
この、じゃがいもくんが出てるやつ。
はい、あの、なんか4枚、4枚入ってて。あ、わかりますかね、ちょっとどう説明したらいいんやろ、これ。丸いせんべいみたいな形をしていて、う
ん、
はい、で、4枚入ってて、
いろんな味がある。
薄いパリパリなんですよ。はい、で、うん、一応フライドチキン味とか、あとは、カルビ焼きの味とか、じゃがしおバター味とかいろいろなんですけど、なんか謎の、なんか、何これ、中華服みたいなのを着た、なんか変なイラストがパッケージに書いてますね。
あ、ちょっと違うやつ想像しました。
これ、ポテトフライ。あ、世界中うまいので。これっすよ、駄菓子ナンバーワン。
ノーマルは食べたことあるけど、カルビ味とか食べたことないですね。
はい。ポテトフライっすね。
いや、僕ナンバーワン、今食べてます。サラサラしてんじゃねえよ。
あー、わかるけど。
あー、まあまあまあまあまあまあ。
わかるけど、ちゅうかわかる。正直かなりポイント高いですね。
これしかも今昔と違ってこうスティックタイプとか出てて、つまみにちょうどいいんですよ。長いんですよ。
わー、確かに。わー、だったらしてんじゃねえよは、ただなんか俺、小学校1年の時に5、6年生が食べてたようなイメージなんですよ。ちょっと、
ちょっと大人な。
ちょっとそうなんですよ。あの、大人なんですか、あの、な、上級生の味みたいな。
これ食っても平気だぜみたいな。
そうそうそう。
その頃まだスモモ知ってました、僕。
スモモね。あの、
あと、あれ覚えてます？なんか、ガム3つ入ってて、
1
個だけめっちゃ酸っぱいみたいなやつ。
ありましたね。
なんかレモンめっちゃ酸っぱいレモンみたいな、でなんかどれが酸っぱいかわかんないみたいなやつ
ありました、ありました。
あれなんか罰ゲームで酸っぱいのなんか食うみたいな、なんかこうありましたよね。
ありましたよね。あと
ありましたね。
食べれないけどなんかよくわかんないコウモリのおもちゃとかクジとかで引いてなかったですか？虫とか。
え、コウモリのおもちゃ、
なんかクジ引いたら爬虫類系のビニール製のおもちゃのなんか1位はでかいコウモリのおもちゃが当たるとか、そんなくじとかなかったですか？
え、わかんないです。
わかんない。もうやばい。
スーパーボール系ですよね。
あ、スーパーボールもありました。
あれ？
え、コウモリのおもちゃわかんないですね、これ。
わかんないか。あ、じゃあ、はい、あ、僕、小学校の時、宮崎なんですよ。
なんか、あの、塩ビな人形があれ
っすね。そう。ああ。あ、じゃあ栗原さんの駄菓子ナンバーワンは？
僕はですね、諸越渡郎です。
え、ちょっと待って、
え、どういうことか。いや、キャベツ太郎、玉ねぎ三太郎、諸越渡郎です。
ちょ、マジ知らないですよ。ちょっと勘弁してくださいよ。マジ宇宙から来たんです
よ。わかんない。
なんでキャベツ太郎出るのに。
諸越渡郎？
え、マジ知らないです。
だキャベツ三太郎、じゃあ間違っちゃった。え、キャベツ太郎、玉ねぎ三太郎、もろこし渡郎です。
え、わかんないです。
あ、もろこし渡郎出てくるけど。
俺知らないですよ。
あ、これかな。ちょっと画面共有しますね。
はい。
え、あれ、栃木で作ってるのかな。
これですか。
え、知らないっすよ、もろこし渡
郎。あ、それそれそれそれそれ。
これ、ね、こんなあったっけな。
見たことないっすね。
これ意外と駄菓子って地域性めっちゃある可能性があるな。
そうですね。マカモン多分みんな。
ちょっとマジ聞いていいですか。ブラックモンブラン食ってました。
なんすかそれ。
だから
地域性あるんだやっぱ。
地域性めちゃめちゃあるんですよ。だからブラックモンブランはあれ？何製菓でしたっけ？なんたら製菓ですよ。あれ？
あれ九州だけだったんですよね確かね。
何製菓だったっけ？竹下製菓だ。そう。
おお。
はい。そうか。
でもさっきの感じ見るとスモモは共通なんですか？
スモモはありました。
スモモ俺わかんないですわ。
赤い3つぐらい入ってるやつですよね。
体に悪い感じの赤い汁、うん、吸った後にスモモ食うやつです。
やべえ、俺わからないそうな
の。お父さんお母さんには絶対吸うんじゃねえって言われるやつです。
着色料の塊みたいな。
ちょっと待って、ココアシガレットわかります？
あ、ココアシガレットわかります。
あ、これは全国か。
ただ美味しくないですよね。あんまりね。
あんま美味しくないですね。
ビッグカツわかりますよね。
あ、わかります。ビッグカツわかります。わかります。
これはか。はい。どんぐりガム。
あー、わかります。ガム、
うん、飴の中に。
ああそうめちゃくちゃうまいんですよ。
そうっすよね。そうっすよね。
コーラ味とかあるんですよ。
あるあるある。
ありますね。
そうだから最初飴で舐めてるんですけど、途中からガムが出てくるんですけど、どのタイミングでガリっていくかっていうのが、
そうそうそうそうそう。
一番いいところでガリっといかないといけなくて、完全に飴がなくなったらガリ感がないんですよ。
そう、ガリ感がねいいっすよね。
そうそう。
甘いお菓子はどうですか。なんか。10円のヨーグルトみたいなのを小指で食べるみたいなのに
した。ああ、ありましたね。
なんか、ペリって開けるやつや。
ペリって開けるやつ。
そうそうそうそう。
で、なんか木の、あれ、スプーンみたいなついてました。
そう。
木のヘラで食べる。
ふわふわのヨーグルト。
甘いのは割と全国区なんですね。
あ、それ全国区か。チロルチョコはもちろんあるっす。
あ、もちろんありました。
ああ、そうです。チロルチョコもう、あれ、田川が生んだ、あれですかね。
ああ、すごい。それは素晴らしい
ね。松尾製菓、田川で生んだやつなんですよ。ねるねるねるねは
もちろんありますよ。
はあるか。
いまだにコンマーシャル、昔のままやってます。
ねって美味しい。
やってるんですか。
孫使いのおばあちゃんが、トゥトゥトゥトゥってやるやつです。
こうやってつけて、みたいなやつ。
そう、それ、それ、それです。
見てないな、最近。
いまだにそんな、うん、そうですね。
好きやったのがお好み焼きなのお菓子みたいな感じで
タレ
が別になっていて、
はいはい、ありましたね。
なんかタレつけて食うんですよ。なんか スナックなのに、あれがなんかこうなんていうんですかね、スナックなのに、あ、湿気をうまく、こうなし湿気っていうか、なんていうんですかね、普通スナックはこう湿気なくパリパリ感を楽しむはずなのに、そこにしっとりとしたタレが乗っているっていう、はい、あれはかなり衝撃だった
ですね。
あれは確かに、うん、食べ方も自分のねさじ加減選べますからね、ソース加減。
ソースをかけるっていうのがなんか、ね、めちゃくちゃ大人の行為だったんですよね。
駄菓子屋にあるその地域の飲み物みたいなのありませんでした、はい、チェリオじゃないやつ。
うわ、何やろ。
ちなみに僕のところだとレモン牛乳っていうのがあるんですけど。
ああ、なんか聞いたことある。
聞いたことあるけど、
全然レモンじゃないんですけど。はい、美味しい。うん、まあ最高です。
うわ、うちそんなのあったかな。ないな。アンバサ飲んでましたね。
アンバサ飲んでましたね。アンバサ飲んでましたね。
カルピスこんな飲めるよみたいな感じで飲んでましたね。
いや。日系水とかありました？
あったあった。
うんうんうん。何ですか？
日系水。
日系水？
あったあった。あんまり水でしょ、ただの。
ただの甘い着色力の水です。
あんなの 100% 体に悪いっすよね。
あれですか、噛みちぎるやつですか？
いや、なんかですね、ジュースなんですけど、うん、
はい。
本当にただの甘い水なんですよ。色がついただけで。
ひょうたんみたいなボトル入って
る。そう。噛みちぎるやつですよね。吸い口を。
噛みちぎる。
そのパピコンみたいな感じで、パピコンほど親切じゃないから、グリグリグリグリプンみたいな。
ああ、まあまあまあそんな感じですね。
そうです。ちょっとね、ガンガン画面共有してポッドキャスト聞いてる人はあれです。うん、これ
名前。
ああ、そう。
あ、ちょっと違った。
ちょっと違った。
ちょっと違った。 まあまあ、でも質問もこんな感じです
よ。あ、この水羊羹とかもあったな。
もあるし、なんかビニールの袋に入ってるゼリーみたいなや
つ。そうそうそうそう。そう僕が言った
の。あ、ありましたね。
それですよね。
はい。うん、はい。
かあ。いや、今考えたらめちゃくちゃ体に悪いもん食ってた。
そうですね。
マジで悪いっすよね、これ。
着色料とか、添加物ゴリゴリっすよね、多分。
なんかあの、材料名、黄色5号とかよく書いてある。
そうそうそう。
いやあとあの無駄にずーっとあの練り飴練ってましたね。たまに。
ああやりよったんだ。
割り箸についてるやつ。
水飴っすね。
そうそうそうそう水飴。なんか白くなるまでやれって言われて。
ああやってましたね。いやこれひどいおっさんトークですねこれ。ひどいなこれ。
いやいやでも駄菓子の話盛り上がりました。
いい話でしたね。
いい話だった。これがいい話だな。じゃあ次行きましょうか。グリオさん、
はい。
じゃあカードシャッフルします。
意外と盛り上がったな。
はい、はい、
ストップ。
はい、じゃあ発表します。擬人化の話。
ちょっとテーマなんかこう渋くないですか。
擬人化。え、ちょっとなんかもう、うん、擬人化。
擬人化。
擬人化。
うん、なんかを擬人化するってことですか。
なんか擬人化してます普段。
はい。
擬人化。ちょっとどうしよう。はい、おお、難しい。もうちょっと待ってくださいね。擬人化。
いやこれむず
難しい難しい。
ああ、
擬人化。自分に振られたとしても迷うな。
擬人化。擬人化。
擬人化されてるものでもいいですけどね。多分擬人化の話だから。
ああ。すげえ汗かいてきた。
飲みすぎ飲みすぎ。
俺結構それで言うと物捨てるときに、はい、なんかありがとうとかごめんねとか言って捨てることが
あ
るっす
わ。ああ、そうっすね。僕もあの車とかお疲れとかって撫でます。 2,3 時間運転したときは。
はい、いや、結構あれですか、その物に魂宿ってると思ってるはずか。クリアさん、
そうっすね。だからあのまあヒグスさんほどストイックじゃないですけど、その、うん、あんまりそのこだわって好きになって手に入れたものはもう本当にちぎれるまで持ちたいですね。
ああ、ですよね。
はい。はい、あ、それ擬人化かもしれないですね。
いわゆる擬人化かもしれないですね。はい、これね。
あとまあ自分のもんじゃなくてもなんかこうずっとそこにあるあのガードレールとか、うん、カーブミラーとか。いや俺が飯食ってる時も寝てる時もずっと頑張ってんだなと思うとちょっとお疲れってちょっと撫でます。愛
しくなるっすよね。
あ、本当に、うん、すごい
慣れてる。
いやだって本当にそうっすよ紫さん、うん、さっきの駄菓子トークしてる時も一生懸命やってんすよあいつら。
今もね、
まあ、一生は懸命か分かんないけどなんかそうなんですよ。
いやー、え、俺ちょっと俺話していいですか。擬人化1個ある
の。あ、すいません、お願いします。
いや、はい、僕あの生まれて初めて親に買ってもらった車があるんですよ。大学の時に免許取り立ての時にもう親に買ってもらったんですよ車、
うんうん、
でそれがあの青の軽バンタイプのやつ、
うんうんうん、
あの軽バンあるじゃないですか、
はい、
あの箱型ので、あのあれ買ってもらったんですよね。で僕バンドやってたんで、まあ、機材とかいっぱい乗った方がいいっていうことで軽バン乗り出して、で買ってたらあの買って3ヶ月後ぐらいに思いっきり居眠り運転で事故って、であの助手席側に前バーンって当たってしまって、うん、要はその何ですか玉突きみたいになって、
う
ん、要は居眠りなんで前の車に助手席側バーンって当たってるんですよ。だから、うん、要は何ですか、ね、左半左顔面かな、顔で言うと、
うんうん、
左顔面がもうぐっちゃぐちゃになったみたいな状況なんですよ。 で、うわーと思って、で、廃車かなと思って車に持ってったんですけど、一応、うん、あのフレームがぐいっと曲がってて、タイヤに食い込んでるけど、これだけ直したら一応走れる走れると。で、うちで廃車するよりもちゃんと廃車センターに多分自走して持っていくと安く済むんで、あのちょっと工場じゃなくて、あのなんていうんですかね、なんかこう廃棄するところに自分で運転して持ってった方が安いですって言われて、うんうん、あ、分かりましたっつって、じゃあそのフレームだけグイって1万円ぐらいで直してくれたんですよね、
うんうん、
じゃああと自分で持ってきますっつってパーって持っていく途中に、あれと思って、これ乗れてるやんと思って、
おお、
うん、
でちなみにその時助手席のドアがバコって折れ曲がっていて、
うん、
あの窓全部割れてるんですけど、はい、うん、これ折れ曲がってるけど一応閉まるは閉まるんですよ、バタンって、
うんうん、
ただ折れ曲がってるんで、なちょっとわかるかな、肘が曲がってるみたいな状態になってるんで、下がスカスカなんですよ。
ああ、はいはい、はい、
ますかね、
開いてるんですね、空間が。
そう、あのダウンと閉めても下開いてるんですけど、うん、一応閉まってるし鍵は閉まるみたいな状態なんですけど、これ、はい、下の空白というか空間埋めればこれ乗れるやんってなって、
うん、
僕あの廃車センターじゃなくてあのホームセンターに行ってビニールのシートかってそこ埋めて、であの塩化ビニールの板買って窓埋めて、でそれでパテで埋めて、うん、でそっから半年乗ったんですよ。
だ
から車検あと
中
古やったらなんで車検来たんですけど、うん、まあ、本当にね今だからちょっと事故なんで言いますけど、あの闇車検っていうのを紹介してもらった友達に、で闇車検通してさらにそこから2年乗ったんですよ。でちなみにそれであの東京にバンドのツアーとか行ったりして、その状態で、
う
ん、だからあの助手席のドアをもう完全に塞いでるんで、助手席に乗るときってあの後ろのドア開けてバタンってあの最大限あのなんてリクライニング倒した状態で、うん、ケツから乗ってケツを支点にぐるんって前に回転して乗って、でリクライニングガーンって前にするみたいな、そのちょ結構サンダーバード的な乗り方をして
かっこいい。
それでもう2年半ぐらい乗ったんですけど、いよいよ最後の最後もさすがにもう一回車検通せないなってなって、うん、で廃車にしようってなったんですけど、もう最後めちゃくちゃしてやろうと思って全員でマジックで落書きしまくって、ファイヤーパターン書いたり、今までありがとうとか楽しかったねとか、はいはい、もうめっちゃふざけていて、うん、ウェーってもう落書きしまくって、うん、でバーって、その廃車のとこ行って、で最後あの記念撮影しようと思って、もう車の上に僕ガーってよじ登って、最後上にあの廃車ってマジックで、はい、それでバチャって写真撮って、
うん、
で飛び降りようと思ったんですよ。たらあの車のなんていうんですかね、フロントガラス側から要は前から飛び降りようと思ったんですね、
うん、
であの腰掛ける状態になるじゃないですか、飛び降りるときって。
そうですね、
だから足がブラーンと、はいはいはい、そのフロントガラスの前にブラーンってなりますよね、
うん、
で、はいはいはい、こうやってヒョンってこう分かります、ケツを空中にバンってこう突き出して飛び降りようと思ったら、うん、分かるかな、ワイパーあるじゃないですか、う
ん、はいはい、
ワイパーにつま先がガンって引っかかって上半身がバンって先に行って肘から地面にガーン落ちたんですよ。でそれで肘骨折したんですけど、
どっちかな、の車の
今思ったらあれ明らかに掴まれてるような感じがあって、ワイパーで僕の足をガーンって、要は
つま先行かないですよね、
買ってすぐで 大切に乗ってもらえると思ったらいきなり事故られて、これで、あ、もう自分のお役目終わりかと思ったら、無理やりボロボロの状態で、はい、ゾンビ状態で乗らされて、やっと車検が来たなと思ったら闇車検通されて、そこから2年間もずっとむごい仕打ちを受けて、やっとこれで俺は終わるんだと思ったら落書きをされまくって恥ずかしめを受けて、挙句の果てにはあの頭の上に乗られて写真を撮られてなんで私はこんなことされてるんだろうって思って、最後の最後に復讐されたんじゃないかなという気持ちがめちゃくちゃあって、あ
そっちの方ですね。で
その何年後かに僕髄膜炎という病気になったんですけど、顔面麻痺をして、いまだに僕左の顔面まともに動かないんですよ、ほら顔面麻痺するんですよ。
なるほど、
なんかこれもなんかね、あの車のなんていうんですかね、呪いじゃないですけど、
いい話や、
いや、いい
じゃん。いいかな。
俺が感じるんですよね。
ちょっと僕も今更ながら擬人化の話できました。
聞きたい、聞きたい。はい、
いいですか、話も、
うんうんうん。
あの、ちょっと、樋口さんへのこの問いから始めさせてもらいたいんですけど、樋口さん、その、ものを に魂宿る系は人がなんかそういうのを存在に扱ってもあんまり腹立たないですか？
うわ、物によるかも。
例えば、はい、ゆうさんギターやるじゃないですか、はい、多分あの同じ世代だから聞いてきたのも同じぐらいだと思うんですけど、
X？
パンクとかロックとか遡ると、はい、叩き割る人とかいるじゃないですか、はいはいはい、ああいう人好きですか？
俺あんま好きじゃないんですよ。
あ、そうなんですよ。僕もバンドやってて、はい、けどそのやっぱその一旦そういう昔の原理主義的なパンクとかロック聞き出すと、はい、フーとか、はい、酔いしれるやついるじゃないですか、
はいはい
はい、で絶対叩き割るんだみたいな感じでギターとか買うじゃないですか、買ってたんですよね、うん、もう本当嫌で、はいはいはい、でその、はい、僕当時、4人でバンドやっててボーカルのやつが真っ白いフライング V を買ったんですよ、うん、でまあちょっと世代の話入れさせてもらうと、ボーイっていう漫画があったんですよね。
もう僕ボーイはもう神様っすよ僕、
はい、あ、違う違う、バンドじゃないです。
あ、漫画か
日々の晴れるや
ね、梅沢は何だろうの、
あ、
はい、
それっすね、はい、にバンドやってた少年が真っ白いフライング V はその日に買った日に女の子を助けるために叩き割ったみたいな、は
い、ロックじゃねえかみたいな、ちょっとビダになってますよね。
ロックじゃねえか、はい、そうなんですよ、はい、それを本気で、まあ、ちょっとうちの目やからが多かって、で、それをやろうっつって、繰り出したやつがいるんですよ。で、もう本当に、いや、マジで、頼む、もう本当、もうロックじゃなくてもいいから、頼む、やめてくれって言って、もうその、お前、なんなら俺が買う、それ買うからやめてくれって、本当、もう、なんですかね、土下座までしないですけど。すげえ頼んでやめさせたのを今思い出しました。
あ、これはいい話ですよ。
いい話だ、ね、
いや、そうなんですよ、うん、なんかちょっと
俺めっちゃ嫌いなんですよ、楽器をそうやって粗末にするやつ。
僕も嫌いなんですよ。だからピート・タウンゼントとかも嫌いです。
いや、マジ嫌いで、いや、なんかしかもそれを美談にするのもあんまり好きじゃなくて、なんかだってそのフライング V は人を殴るために作られたわけじゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
で、あれは職人が一本一本どうやったらもっといい音が出るかなつって研究に研究を重ねて、音の響きとかとピックアップのコイルもおばちゃんが多分工場でいい音が出ますようにして、こうやって綺麗に巻いて全部チェックしてるんですよ。
いや、そうそう、
買ったその日に喧嘩でぶっ壊されたらたまったもんじゃないですよ、僕。
たまったもんね。アンプに刺さりやすい形してるとかじゃないんですよ。
いや、じゃないんですよ、マジで。
確かに。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ああ、いや、いい話だった、本当に。
はい。
はい。これで一巡しましたね。
はい。
はい、僕が一番盛り上がんかった。
いや、ちょっと、お題、ちょっと、もう、他、なんすか、それ、何枚組ですか、それ。
これ
お題シート。
これ、何枚入ってるんだろう。
もう一個行きましょうよ。じゃあ、
もう一個行きましょう。
次、3人で行きましょうよ。もう別に、誰がじゃなくて。
じゃあ、適当に、
はい。
聞きますね。
はい。
はい。泣いた話。
泣いた話な。
泣いた話。
どんな泣き方にもよりますよね。悔しかったのか、悲しかったのか、受けすぎたのか。
ああ、じゃあ、あれどうですか。一番中二病的な泣き方をした、はい、みたいな。
中二病的な。
今考えたら初すぎるやろみたいな。こうなんていうか、淡い青春の思い出みたいな。ないっすか。
あるかな、
あるかな、俺。
泣けたかな、
うん。
なんか、あるかな、僕は18から19になった夏から、アメリカに半年間ぐらい留学してたんですよね。
うん、
で、それがなんか留学斡旋機関みたいなとこが、はい、日本人を20人、30人ぐらい集めて、一旦集団で向こうに送って1ヶ月間はアメリカの生活に慣れるために、買い物のやり方とか銀行の使い方とか慣れるために集団生活をして、で1ヶ月後にそれぞれの学校に散っていくっていう制度だったんですよ。そこで知り合った一つ年上の女性のことがマジで好きになって、その1ヶ月の間に。でも1ヶ月後にはもうバラバラになるって分かってるじゃないですか。 で、違う、同じ大学だったらよかったんですけど、何人か同じ大学に行く人たちもいたんですけど、僕は残念ながらその人と同じ大学じゃなくて、でアメリカですから、あの隣の隣の州って言ったら、日本で言ったら北海道から沖縄ぐらい離れてるわけですよ、
はいはい、
そこに離れて後にも、離れた後は2ヶ月後ぐらいに会いに行ったんですよ、
はい、
あのまあ、会いに行くっていう連絡はして、
はい、
でまだ告白とかしてないんですけど、やっぱどうしても会いたいからっつって会いに行くっていう話をして、
う
ん、そんでとりあえず近くの、飛行機じゃなくて、高速バスで、一番近くのバスターミナルに来たんですけど、そこから先の交通手段がないんですよね、公共の交通手段が。
あら、どうするんや。
で、周りの人に聞いても、いやいや、もうどうしようもないから、もう近くのホテルに泊まるか、もうあんた帰りないよみたいな、このまんま言われてたんですけど、一人の人がなんかタクシー呼んでくれて、でもタクシーでもそこからまだ車で1時間半ぐらいかかる距離だから、多分30キロ40キロぐらいあるのかな、アメリカだったからもうちょっとあったかもしれないですけど、その距離あったんですけど、でも僕金持ってなくて、ほとんど、
うん、
勢いだけで行ったから、
はい、
それにアメリカのタクシーの相場とか全然わかんないですよ、
は
い、でわかんないけど、とりあえずもう財布の中見せてて、これでここまで行ってくれっていうのを片言の英語で話したら OK だって言ってくれて、はい、ただ僕が片手にその時タバコ吸ったら持ってたタバコ、これは一緒に吸おうなって言われて、一緒に吸ってから、そのタクシーのうんちゃんとガーってその好きだった彼女がおるとこまでの大学に行って1週間ぐらい過ごしたんですけど、なんかその好きだったとこよりも、そのタクシーのうんちゃんと一緒になんかわけわからん同士なんか喋ってた、その1時間半ぐらいの時間が楽しくって、なんかそっちばっかり思い出しては、なんかもう一回会いたいなって、どうやったって会えないんですけど、住所とかも聞いてないから、
へえ
っていう思い出が今なんかな、思い出したら泣けるんすよね。
なんかタクシーのうんちゃんって何歳ぐらいなんですか？
いや、もうおっさんですよ、
はいはいはい、
だから多分今の僕らよりもちょっと上ぐらいだと思うんですけど、もうそれも覚えてないし、写真とかも撮ってないんですよ、その時代。あの携帯あったはあったですけど、その社メール機能とかみたいなのはなかったので、
うん、
日本でようやく出たぐらいの時期、その社メールが、
うん、
アメリカの携帯とかまだ遅れてたから、その時はなかったから何も撮れてなくって、そういうのがなんか中二病っていうよりも、なんかまあ今なんか思い出してもなんか泣けるっていうか、いい人っているんだなっていうふうに思ってる話を思い出しました。
これはええ話
よ。ええ話。
ええ話。タバコだけで行ってほとんど行ってくれたんですよね。まあほとんどはお金ももちろん渡しましたけど、財布の中の。
うわ、そんなあるかな俺。
でも、
でも僕もそのタクシーで、僕がいいですか、秀樹さん先で。
ええ、もちろん。
初めて、僕栃木が大好きで、ずっと出たくないと思ってたんですけど、なんか海外に無性に一人で行きたくなって、うん、20歳、23ぐらいですかね。どこでもいいから海外って思ってたんですけど、当時バンドやってたんで、なんかロックやってるんだったら、そのニューヨークの CBGB っていう有名なバンドやってる人が T シャツ着てる、はいはい、そこ行きたいと思って、はいはい、で行ったんですよね、一人で。で、まあ、もちろん英語も何も喋れないんですけど、で行って、でまあその日に、まあ、なんて地下鉄でこうホテルに向かったんですけど、たまって乗った地下鉄がエクスプレスで降りようと思ってた駅に降りれなかったんですよね、
うんうん、
それで地下鉄降りて、でめちゃめちゃ怖いじゃないですか、うん、田舎から出てきて鉄がいて、で反対側の、ホームに行ったら行き先がブロンクスって書いてあったんですよ、
う
ブロンクスって僕直前にあのジャッキーチェンのレッドブロンクス見てたから、いや絶対行っちゃなんねえなと思って
やばい、スラム
やばいなと思って、あの地上に出て、あの警察探して、すいません、あの助けてくださいって言ったら I don't know って言われたんですよ。
いや、
もうどうしようと思って、でタクシー、もうタクシーお金かかってもいいからタクシーだ、タクシー全然止まってくれなくて、
やばい、
なんか本当に本当にすまあまあまあまあ止まってるんで、しばらく考えたんですけど、うん、止まんないんだったら呼べばいいんだと思ったんですよね、
うん、
呼べるかどうかは別として、で目の前にスタバがあって、うん、あのできる限りの言葉で、あのタクシーが止まってくれないから呼び方を教えてくれって言ったら、その女性、あのなんですかね、その店員さんが一緒に呼んでくれ、タクシー止めてくれたんですよね、うん、けど全然結局止まってくれなくて、そしたらすごくあの素敵な女性だったんですけど、その女性目当ての男の人たちがすげえ集まってきて、うん、最終的にあの15人ぐらいでうわーって言って、なんとか1台止まったのが白いタクシーだったんですよ、うん、で、あの地球の歩き方とかに白タクに気をつけるとか、え、これ白いけど、白タクって白いのと思ったんですけどこっちがもうすげえ盛り上がってるからもうって言って、でもうすごい頑張れよみたいな感じで送り出されて、ありがとうとか言ってこう身を乗り出して、ああよかったなと思って、結局わけわかんないとこに降ろされてお金全部取られた
っていう。ちょっと話じゃなかった、
泣ける、
いやでもその、いやでもそのなんですかね、そのみんながわーって言うのはもうずっとずっと浮かんでるんで、ホテルにやっと着いて、はあーってベッドに座った時には、ああうん、ちょっとプラスかも
ま, まあでもこうやってエピソードになってますからね、
はい、プラスですよ。
そうですね、
いい人も悪い人もいるんだ、
まあ、タクシーで思い出しましたあ、白タクシー白いんだなって思ってた
いやー、まあでもなんかいい話だったっすね。
いい話だ
った。
これあるかな。
さっきのも泣きましたけどね、樋口さんのね、車の話もね、ある意味は。
いや、あれはもう普通に痛くて泣きましたよ。骨折したんで。俺、あれっすね、太陽、弟の太陽と、なんか泣きてえなーってなって。で今日泣こうってなってで僕あのこれ見たら絶対泣けるってやつがあって、それあのドラえもんの映画のおばあちゃんの思い出っていう映画があるんですけど、 あれ見て、あの僕と太陽とあと同級生の池田ってやつがいるんですけど、
はいはい、
あの池田と3人で見て、僕と太陽だけ号泣して池田はポカンとするっていうのを思い出しました
池田さんはもう本当
なんで2人そんな泣きよんみたいな俺と太陽ティッシュ取り合いでふぅーふぅーって泣いて
あの今日泣こうぜって言うと太陽君は追うって言うんですか。
はい、いやなんか太陽と今日泣きたくねみたいななったんですよ。泣きたいね、うん、兄ちゃんみたいになって一緒に当時住んでたんで、はい、で池田たまたま遊び来てたんで、
あごめんなさい、僕小学校ぐらいだと思ってたら結構でかいですね。
東京に行って大人なんでそれ多分30歳ぐらいの時ですね
まだ割と最近ぐらいです。
10年前ぐらいですね
かまあ、確かに12秒っぽいっす。
でもあれいいっすよね。
知ってます村崎さん、おばあちゃん
の。僕おばあちゃんの話はね知ってますよ。うん。
あなんか、ね、僕おばあちゃん子なんでね弱いんすよああいうのに。
ねで、ま、原作ではほとんど出てきてないっていうとこがまたねいいっすよね。
うん。
うん、
そうなんですよ。まあまあ、泣いたくないですね、
はい。いい話ですね。泣こうぜっつって泣ける。
ゆうさんも水田わさびに慣れましたか。
あ俺全然大丈夫っす。
僕も大丈夫
です。いやいや、もう僕も慣れましたけど、うんうん、
全然大丈夫っすね、うん、いや僕だからあれなんすよ、なんか声か
紫さん、
あれなんか
ちょっと遅延してますね。
大丈夫、うん、クリアさん、ネット悪いですよ。え、これ今、あれじゃないですか。
あ、ごめんなさい、僕ちょっと、うん、なんか。
え、これは、なんかあれですか、宇宙から侵略されてます、今。
今栃木が、
あ、今揺れ変わりました、クリアラさん。
それはゆっくり喋ってますか。今一瞬あの目の前がなんか不安定になりました。
あ、やばいやばい、なんかチップ埋め込まれてる可能性ある、
ね、ごめんなさい、遮っちゃって、うん、
いや俺なんかあれあんまり好きじゃなくて、そのなんか声優変わってがっかりみたいなのがあんまり好きじゃなくて僕、
うんうん、
なんか、はい、あれなんですよ、なんていうんですかね、こう、いや、そら変わらないとダメでしょうって思ってしまって、なんか、
うんうんうん、
なんかね、だって確かあれ大山信さんとか変わった時って、うん、全員もうキャストが70超えとかやったんですよね。
そうっすよね、
うん、なんか変わってほしくないリスナーじゃねえや、リスナーじゃねえや、何、視聴者の気持ちわかるけど、いや、なんかそれは継続性のためには俗人性剥がした方がいいやろみたいな感じなんで、
うん、なんそれにも慣れますしね、
受け入れようぜっていう、うん、なんかもう感じがしてて僕、
うんうん、
って感じがあるんですよね。
なんか続いてくものが変わるのは全然違和感ないんですけど、
は
い、あの映画とかで昔のやつを今も売るときに、はい、多分権利関係だと思うんですけど、うん、それが変わることがあるんですよね、
はいはいはい、
なんかそれはちょっと昔のままでいてくれればいいのにって思いました。
そうなんですね。
最近あのグーニーズ見て、はい、
うん、
グーニーズはなんか昔のままでいいじゃんと思ったっすね。
結構変わってるんですか。
何が変わってるんですか。
あ、いや、もう一切あの全員 あの声が変わってます。
内容は変わってないのに。
内容は変わってないんですよ。そうなんですよ。だから、まあ別にドラえもんもルパンも全然違和感ないんですけど、
うん、
別に昔のなら昔のでいいのにと思って。
まあなんか、でもそれは権利っぽいな、なんか。
そうですよね。
権利っぽいですね。うん、なんていうか、はい。大人の事情がありそうですけどね。俺全然グーニーズで思い出したんですけど、俺、はい、子供の頃にグーニーズ見てなくて。うん、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あのあ、ゲームはやってたんですけど、
はい、面白かった
っ
すよ。テクテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン結構好きですよね。え、紫さん、グーニーズ
最高です。
僕、いまだにグーニーズ見てないっす。
あ、マジっすか。
うん、
マジ見てみほしいです、あれ。
マジっすか。
え、マジっすか。
マジ
で。あれ、すべて入ってますよ。
すべて入ってるってみんな言ってるんですよね。で、うん、僕、ずーっと見てなくて、子供の頃に。で、大人になって、うん、そういや、俺、グーニーズはなんとなく見逃してたわって思って、見ようって思って、その30前後かな。見たんすよ、
うん、
全然もなくて。いや、でこれ何が言いたいかというと、
うん、
やっぱりですね、子供の時に体験しとかなきゃいけないことやったんですよ、はい、あれ。
ああ、ありますね、はい、そういうことって。
え、そう、なんかこう あれこれグーニーズが面白くないのではなくて、うん、グーニーズは子供の頃に絶対に出会っとかないといけなかったなって思ってんすよ、
うんうんうん、
はい、なんかね、そういうのあるなって感じですね。なんか
ちょっとまあ2年ぐらい前で言えば鬼滅の刃、子供たちみんな知っとったけど、ああいうのはやっぱ通った感と後から見ても面白くないみたいな感じと同じですよね。
その時に見とかないといけないですよ。
ですよね、
はい。でなんか後々振り返って見直そうみたいなことをやっても全然ダメで、僕それで言うと、うん、この間東京ラブストーリーを全部見たんですけど、
おお、
はい、それもちょうど僕ら、小学校5、6年じゃないですか。
5、6年
ですね。そうですね。まあ、うん、
でクラス結構見てたでしょ。
うん、
そう。でも僕見てなくて、でうちの奥さんが同年代なんで、はい、あのちょっと懐かしいから一緒に見ようっつって、Amazon プライムで全部見たんですけど、はい、やっぱダメなんですよ、今見ても。 もうね、ずっとギャグ、もうギャグドラマっすね、今みたいな。
なるほど。移入で、感情移入できないんですね。
ずっと突っ込んです。いや、お前、スーツの肩パッドでっかとか。いや、お前ら怒ったらすぐ顔に水かけるやんとか。
そっかそっか、表現方法がね。
そうなんすよ。いや、なんかね、やっぱだから、その時のものなんすよね、なんかすべて。
それで言ったら、今なんて何なんですかね。今、僕らが通っとかないといけないもの、今、この40、41になる僕らが、今やっとかないといけないものとかあるんですかね。通っとかないといけない。
うわ、なんすかね。今やっとかないといけないものっすか。うわ、なんなんやろ。
今やっとかないと、20年後とかに困るっていうか、っていうことですよね。なんかあるんかな。
もうバチェラーとか見といた方がいいですよ。
ちょっとバチェラー。バチェラ
ー。地球グミとか食った方がいいんじゃないですか。
地球グミとか食う？
なんすか地球グミって。
地球グミってなんすか。今流行ってますか。
なんか一個150円ぐらいしますよ。多分。
150円。
でなんかプルンとした食感の、
はい、
なんだかよくわかんないグミが。小学校の子供たちみんなに人気だっていうのは聞いてます。ただ美味しくない。
美味しくないんだ。はい、小学校目線だと大事かもしれないですけど、この40歳、41歳っていう この時ってじゃあもうないんですかね、共通するものって逆に。
わあ、なんかやっぱ物語もんとかは
もう入ってこないのかな。
まあでもなんか。主に昔に比べてメインストリームみたいなのがどんどんなくなっていってるじゃないですか。
そう
です
ね。
みんな違うものを見てて世界が分断されてるみたいなイメージなんで、
うん
うん、どんどんやっぱりなくなっていってるかもしれない
ですね。多様化ってやつですね。うん、そうです
ね。その中でなんか普遍のものとかあるですかね。真ん中にある
コア的な部
分に。今で言
ったらあれとか、まあ、僕部屋にテレビないんですけど、鎌倉の13人とか流行ってますよね。
ああ、大河ドラマね。
大河ドラマ。
でも逆に大河ドラマって1000年後もあるじゃないですか、歴史って、
うん。歴史はですね。
はい、うん。なんかそんなイメージですけどね。うわ、なんかパッと思いつかないっていうことは、
うん、
やっぱりあれなんですって、もう。なんかメインストリームないんじゃないですか。みんなそれぞれ違う世界で生きてるっていう。だって多分、僕らが子どもの頃の40歳のおっさんたちって必ずテレビ見てますよ。
うんうんうん、うん、
100%、うん、ほぼ。で村崎さんテレビ持ってないって言ったじゃないですか。
持ってないですね。
で僕も持ってないわけですよ。はい、で見てるのって基本的にインターネットじゃないですか。
はい。
でインターネットってマジで100人いたら100人見てるの違うじゃないですか、
うんうんうん、
YouTube だって、うん、ね見てるもん全部違うし、
うん、
Google の検索結果だってパーソナライズされてるじゃないですか。
そうですね。
もうなんかね、うん、同じものなんて見てないですよみんな今。
そうですね。
あガーシーチャンネルとかじゃないですか。見といた
見てないっすよ。
いや、それも見てないっすよね。
でもなん
かガーシーチャンネルとかは今見とかないと意味が分かんないような気がしますね。10年後とかに。
確かにね。
ああ、まあ今ね、全部消されてますけど、ね。そういうのはね、やっぱ見といた方がいいなと思いますね。
いや、なんかちょっとエモくなりましたね、最後は。
はい。
あ、まあこんなとこですかね。
泣いた話ね。いや、面白かった
です、
ね。
泣いた話。うん。
結構話したな。
うん、ありがとうございます。
結構話しましたね。ありがとうございます。
1時間以上話したっすね。
うんうんうん。
はい。
まあこんな感じで、次も誰かをゲストに呼んで話をしていこうと思うんですけど、どんな感じですかね、やってみて。
いや、なんか意外と盛り上がったなっていう。なんか、いや、始まる前はどうなることかなと思ったんですけど。
そうですね。うん。クレアさんどうでした？緊張しました？
僕ですか？あ、いや、緊張はしてないですけど、ちゃんとトーク着地できなかったなと思ってます。
それ僕
大丈夫かなと思ってます。
いや、タクシー、白タクの話あったじゃないですか。
まあまあ、あの、いいお題が出るのを期待します、次は。
次ですね。
うん、
じゃあ、まあ、こんなところで、
企画会議。そうで
そうですね。石はダメ、本当に。まあ、じゃあ、こんなところで、はい、この企画会議兼実践会ということで、終わろうと思ってます。ありがとうございました。
ウィーさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ウィー。
ありがとうございました。